それではヘブル人への手紙を開いてください。ヘブル人への手紙を開いてください、私たちね、聖書を順番に見ていって、今はヘブル人への手紙ですけれどもね、先週が4章まで来ました。で、今日はですね、午後の礼拝で一節ずつこの見ていきますね。5章を1節ずつ見ていきますが、今朝は7節から9節までに注目します。7節から9節を注目します。どう読みしますね。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりとあります。先週の木曜日、アメリカではサンクスギビング、感謝祭があったんですよね。で、アメリカに移民したピルグリムたちが収穫を神に感謝したと、あとそこにいるインディアンたちに感謝したっていう、そこから発生しているんですね。で、ピルグリムってもう信仰深い人々でしたから、教会の行事であるわけで、本当に教会ではお祝いをしています。で、感謝するとしたら何かっていうことをですね、思いますと、まさにキリストが肉体を取られた、人となったっていうことは、もう何度も何度も感謝してもしきれないと思います。で、折しも来月から、この12月ですね、降誕節に近づいていきますが、私たちは先んじてイエス様が御子であり神であられるのに肉体を取ってくださったということに思いを寄せたいと思うんですね。で、今見たところは、イエス様がゲッセマネの園でもだい苦しみながら祈られたことを中心に話しています。これからユダヤ人、その捕らえられて、でユダヤ人の裁判にかけられて死刑と言われて、そしてローマの総督ですね、このピラトのもとに引き継ぎら、連れ出されて、そこで十字架刑の判決を受けて十字架にかかっていくという、その手前でゲッセマネの園で、血を流す祈りを捧げられた、その壮絶な戦いを今読んだんですね。で、これ肉体が中心になってます。このイエス様が肉体を持って生きている間というふうに強調しているように、イエス様は私たちと全く変わらない肉体を持っておられたと。人であったんですよね。神であるのに人であったんです。で、この具体的なところをこう見ていきたいと思いますが、まず自分を死から救い出すことができる方に祈っていたということですが、神は死を経験しません。不死の方です。永遠に生きておられる方です。しかしイエス様は肉体を持っておられますから、死を身に帯びて生きていたということがわかるわけですね。このね、肉体を持っていることによって死を意識するということについては、もうすでに2章の14節と15節でね、話していたんですが、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした、ってこうあるわけです。死というものを恐れ、また不安を私たちは抱いています。いや、そんなことはないっていうのはね、これはね、普段見えないように認知してるからです。でないと生きられないですよ。けれども私たちが少し病にかかったということで、何を恐れるかというとですね、やはり死んでしまうかもしれないという、この病っていうのは、だから死の 前段階ですよね。というふうに捉えているから、やはりこう深刻に考え、そして私たちクリスチャンは癒しのために祈るわけなんですよね。そこでイエス様は自分を死から救い出すことのできる方と言われています。で、ここで誤解してほしくないのは、イエス様は死ぬことを免れるために祈ったんではないんです。死から救い出すというのは、何ですか？蘇り復活の話で、死んでも生きるということです。で、これは、約束されてました。イエス様はもう弟子たちに何度となくお語りになりましたしですね。で、メシアは死んだのによみがえり、メシアというのは救い主ですね、キリストですね、よみがえって、それに連なる者たちもよみがえっていくと、死者はよみがえっていくっていうのが約束で、旧約聖書の中でしっかりと予言されているわけなんです。で、イエス様はそのことに従って祈ったわけですね。で、これかなり苦しいですよ。人が死を覚悟する、で、しかもその後でよみがえるっていうことを信じていくっていうことは葛藤ですね。で、イエス様が十字架につけられた時に大声で叫んで息を引き取られたんですね。こう言われました。父よ、あなたの霊をあなたの御手に委ねますってこう言ったんですね。委ねるということができていたわけです、まあ、ちょうどこれは崖っぷちから落ちるみたいなもんですよ。もう分からないですよ。自分ではどうにもできない世界に入って、人としてですよ、人としてどうにもできない世界に入っていくわけじゃないですか。このように委ねることができたってことは、それだけ父なる神を信頼していたということに他ならないわけです。そして神が生かしてくださる。ここまでの、これが究極の信頼だと思いません？死んでも生きる。他のことで病気が治るっていうことも信頼することだけど、死んでも生きるっていうことを神に任せたわけなんですね。そこまでの壮絶な戦いがあったので、イエス様は死ぬことを、御心をですね、ご自身が死ぬことの御心、神の意思を全うすることができたわけです。で、ペテロはその準備ができていなかったわけです。だ、目を覚まして祈りなさいとイエス様に言われたにもかかわらず、ゲッセマネのでぐっすり寝てしまったわけですね。だから、私は死ぬまであなたにお供しますと言った時に、イエス様にバシッとですね、鶏が鳴くまでに私のことを知らないと三度言うと言って、文字通り数時間後には彼はそのことをやってしまったわけなんですね。じゃあ死を恐れたわけですよ。だってもう仲間だって言われたら自分も捕まえられてしまう、殺されてしまうっていう恐れがあった。だからいつも肉体を持ってるっていうことは、この死に対する恐れとの戦いになっていくわけなんですね。で、これをイエス様が通ってくださった。ここは大事です。通ってくださった。そしてイエス様は事実よみがえってくださった。だから私たちもイエスを信じている者たちも同じように死んでもよみがえるんだっていう希望があるわけです。もちろん肉体を持ってますから、病にかかったりとか、あとはこの死ぬっていうことについてですね、当然ながら恐れ不安、そしてこの悲しみですね、これを通るわけです。しかしイエス様がよみがえられたという希望がありますから、イエス様が言われた通り私たちも信じるんですね。マルタに対してイエス様は言われました。ヨハネの11章の25節で、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は何ですか、死んでも生きるのです。まな板の鯉っていう言葉、まな板の上の鯉、皆さんこれ日本語のね、知らない方はちょっと国語の勉強ね、まな板の上の鯉っていうのはもう全てを任せるしかない状態ですよそういう意味で使われるんですね、で、これを私たち信仰を養っていく。で、その前にもうイエス様がその先駆者としてしてくださったわけなんですね。そして次に書いてあるのは、自分を死から救い出すことが語りできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈ったと。イエス様を私たちは、見るときにど、 まあ、冷静な方だっていうイメージがあるわけで、事実冷静な方でしたですね。まあ、喜怒哀楽はあるんですが、コントロールをいつもされて生きておられるですが、福音書をよく読めばイエス様は感情を表しますですね。でも大声の叫び声ですね、 大きな叫び声と涙っていうのはちょっとあんまり想像できないと思うんですね。だからゲッセマネのその時もなんかこうしようとか、なんかね、こうね、父よ、願わくはこの杯を過ぎ去らせてください、しかしあなたが願われているならばそのようにしてくださいって、なんかこうちょっとこうなんかか、こうなんか教会で読むような朗読みたいな感じでね、祈ってたと思うじゃないですか。でも大きな叫び声と涙ですよ。あんま想像しないですよね。ねえ、もう乱れてたんですよ、簡単に言うと。で、聖書にはですね、この生々しい肉体を持ってるがゆえの表現が数多くあって、詩篇なんて見たらもう叫びと涙に満ちた祈りで満載ですね。例えば詩篇の39編の12節で、主よ私の祈りを聞いてください、助けを求める叫びに耳を傾けてください、私の涙に黙っていないでください、私はあなたと共にいる旅人すべての先祖のように気流のものなのですと。で、なかなか私、涙と叫びを持ってってね、祈ってないです、正直。で、男は泣かないっていうのでね、育てられてるなって思います。まあ、女性がよく泣きますよね。まあ、これ差別してるんじゃないですよ、事実としてね。で、まあ、羨ましいなって思う時さえあります。まあ、親から直接そんなこと教えられてないはずなんですが、覚えてないんですよね。けれども周りの雰囲気でそうなった。でね、この私がもう泣くのが止まらなかったのが人生で2度あります。まあ子供の時除いてね、あの子供の時って何でも泣くじゃないですか。あのなんか私記憶ないんですけど、なんかね、あのおもちゃ屋の前でね、暴れて泣いていて、もうだだこねて、このおもちゃをゲットするまで泣いていたとかね、まあ全然覚えてないんですけど、だからそれを除いて大人になってから、こんなに泣いたことがないっていうのが、二人の死っていうか、もう一人はまだ死んでないんですけど、死にそうになったんですね。死にそう、死にって言われてたんですけど、一人はもう本当に死んだ、でチャック・スミスですね。チャック・スミス、もう止まんなかったですね。うん、まあその時にでも、お前、彼はしもべだと、イエス様はっきり言ったの、はっきり言いました。彼はしもべだよと。私が来るよって、私が天から戻ってくるよって、もうこれですね。だからまた一心に賞、上から得る賞を得るために走りなさいっていう、あのピリピ書ですね、それが与えられたんです。だから本当つまずきそうになることたくさんありますよ。もう今も世界がこんなひどくなって、もっと悪くなるのかっていうのは自分で聖書で語りながらね、やっぱと恐れ戸惑ってるっていうか、いますよ自分が。でも私は戻ってくると。で、もう一人はそこにいる私の奥さんなんです。いつだっけ、あれ2019年、2020年秋だよね。皆さんもご存知、もうねいる方、腰が、足がめちゃめちゃ痛くなって MRI を受けた。そしたら、がんが転移してますと。転移だから、まあ、相当もう転移しちゃってる、つまり末期かもしれないっていうのを覚悟しました。で、このことを教会の人に分かち合って、まあ、だからさっき言ったように女性の人はもう涙こぼしてらっしゃる方もいらっしゃったんですけども、私がね出てこないんですよ、涙が。でも何か体に突っかかってるものはあったんですね。で、親友の牧師が電話かけてくれたんです。その時にようやくおえつの声を出すことができて、なんかつっかえていた、なんていうのかな、あのこうなんか吐きたくても、なんかこれ表現良くないよ、ごめんなさいね、吐きたくても吐けなくてようやくこう出てすっきりしたってなるじゃないですか。ちょっとごめんなさいね、汚い話で。でもああいう感じで、もうしかも出始めたら止まんなかったですね。だから この聖書に出てくるこの泣き叫びですね。あ、ちなみに今生きてるように本当これ不思議なんです。神様としか思えない。誰が見てもで、このもう一番日本でトップのがんセンターっていうんですか、そこで見ても、いや普通これはがんです、転移ですと。だけど生体検査、ちょうどそこ一番光ってるところ取ってもやっぱ出ないので、まあ、可能性は限りかなり低いと、まあ、だから違うって断定しないんだよね、医者ってそんなもんだよね、うん、まあそれはいいんですけど、だから分かんない、今も分かんない、ピカピカ光ってるんだけど。
ペット
っていうのがもっとこう精密に調べるね、 MRI じゃなくて。でも MRI 見たらもう全員がそう診断する。なんだけど分からないと。で、トップの、日本のトップがそれ分からないって言ってるんですから、もう相当ですよね。ということなんですね。うん。まあちょっと話はずれちゃう、ちょっとね、ここだけで終わらせると、ちょっとなんかみんな心配したと思うので。で、神はこういう方で、で、しかもね、声なき声も神は聞いてくださる方で、ハンナの祈りのことを思い出すんですね。彼女は男の子は生まれなくて、子供が生まれなくて泣いていたところで、幕屋のところで祈っていたんですが、こう書いてますね。第一サムエルの一章の10節で、ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて、主に祈ったと。で、13節見ると、ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて、声が聞こえなかった。それでエリは、彼女が酔っているのだと思ったと。で、このように、言っています。言葉にならない祈りですね。うめきの祈りですね。で、これも主は聞いてくださるわけなんですね。なのでイエス様はこの大きな叫びと涙を持って祈ってくださったという、こういうお方なんです。そして祈りと願いってあるんですね。祈りっていうのは一般的なことを言っていて、願いっていうのはもっと具体的なことをお語りになって、でイエス様はそれがほら記録されているのは、この杯を過ぎ去らせてくださいと。この杯ですね、まあ、これ詳しく言うと、旧約聖書には神の御怒り、怒りが下る、この悪に対する、それを杯として飲むと、インパクトする、全部受けるって意味なんです。でイエスもそんなことを受ける必要ないでしょ、受けたこともないし、罪ゆえに、彼の罪じゃなくて私たちの身代わりの罪ですね。ゆえに罪を受けた上に神の怒りを十字架の上で受けて、神に見捨てられるという経験をされるわけですよ。で、それ過ぎ去らせてくださいと。しかしあなたが願われる通りにしてください父よと、まあ、これは乗っかってるんですが、願いというのはこういう具体的なことを話すわけなんです。祈りの中でも。で、イエス様は祈られる方でしたね。ルカによる福音書、4つ福音書あるじゃないですか。で、それぞれに特色があるんですね。それぞれの証人がこう見ていってるっていうことで非常に興味深いですが、ルカは非常に人間イエスっていうんですかね、こう人間模様っていうのかな、ドラマにしやすいと、まあ、実際映画にもなってるんですけども、そこはルカによる福音書を元にしてね、ジーザスっていう、皆さんもご覧になりますよ、日本語の字幕ついてますから。で、人間もこう人間としてのイエス様が前面に出てるんですが、でその一つがですね、祈るんですよ、しょっちゅう祈ってます。でね、6章の12節には、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあります。イエス様がよく祈られたんですね。で、祈りってなんでしづらいかっていうとですね、まあ、自分で勝手に動きたいからなんですよ。祈るって立ち止まることです。そして自分の力とか知恵には頼れないっていうことを告白してるっていうのを同時に行ってるわけです。感謝も含めてね、飯作ったらすぐ食いたいじゃん、この前も話したけど、ね、こう食べ物の匂いが目の前でさ漂いながらさ、こう祈ってさ、腹減ってる時はね、ちょっとねとっとと食いたいのにとかさ、あとそういう時に限って長く祈る人も出てきたりとかいや今ね、でも祈るって、でもそれを与えられてるって、これすごいことなんですよね。 日々の糧が与えられている。で、こうやって神がなされていることに感謝するとか、あとは願うとか、でもちろん祈りでさえも自己義認の独善の道具にさえなれば、私はこんなことしました、ああいうことしましたってパリサイ人が祈ったように、でそういうこともあるんですけれども、基本的に祈るっていうことはへりくだりが必要になります。なのでどうしても祈りっていうのは最後に回ってしまうんですよね。ああやってこうやってこうやってああやってこうやって、でうまくいかないと主よ困った時の神頼みになっちゃうんですよ。本来ならばイエス様のように初めに祈ってですね、でそれで父なる神の御心を知って御心を行うという順番なんですけれども、まあそれでもね、最後に祈った時に憐れみを神は示してね、まあ、その苦しみから救い出してくださるっていうのも事実ですね。でそれで思い出すのがヒゼキヤという王様ですね。ユダの国の王様です。イスラエルの王様ですね。アッシリアという巨大な国によってユダの町々が次々と攻略されて、残るは都エルサレムだけとなったんです。でラキシュというユダの町が攻略された時に、ヒゼキヤはアッシリアの王から金銀を要求されたので、もうこの、主の宮、この神殿と、あとは王宮の宝物蔵にある銀を用意して、また神殿の扉とかにもついている金も剥がしてですね、それで、こう渡したんですよね。それでも窮地に追い込まれた。で密かに施設ってあの、使いのものをですね、エジプトに送ったんですよ。南にある大国ですね。でそれもバレちゃった。万事窮すですよ。でそれで王から使わされたラブシャケが次々とヒゼキヤを貶める言葉を言うんです。でね、敵っていつもこう自分のちょっとした落ち度をね、こう拡大鏡にするんだよね。ブワーってね、でそこグワーって狙って、中傷っていうのはそういうことでやるじゃないですか。人完璧じゃないし。でヒゼキヤもそういうことをやってしまった落ち度がある。でそれをバーンと言われて、で神を中傷するわけですね。でね、これね、ラブシャケの言葉ってね、あ、これ言ったらもう神様怒るなってね、実際第二歴代史見るとね、プツンと来てる神様いるんですよ。何言ったらね、なんで神様プツンと来たかっていうと、他の国々の神々をね、私たちは倒すことができたってこう言ったわけ。まあ、全部偶像ですよ、ほら、他の国がもがんで。エルサレムの神だって救われるかどうかってこう言った。エルサレムの神ってさ、偶像じゃないんだよね。天と地を作った全地の神ですよ。一緒くたにしたわけです。じゃあ見せてあげようかということで、神様はご自分の皆のゆえに滅ぼしたんですよね。けれどもヒゼキヤはもう苦しくて苦しくて、それでイザヤに、この預言者のイザヤにね、こう使いを送って、もう本当に産道に赤ちゃんが来てるのに生まれないって、これお母さん一番やばいって感じるんじゃないですか。本当ヘブル語って書かず、ユダヤ人のね表現って豊かだね。参道通ってんのに生まれないって、あれ一時期だからお母さん耐えられるんだけど、途中で止まったらたまったもんじゃないの、激痛ね。僕知らないけど、でそういうふうに言って、でイザヤが励ましの言葉を与えて、いや大丈夫だと。けれども今度アッシリアの王がとどめの手紙を送ったんだよね。もうだお前ダメだっていうのね、送って、何したか次にヒゼキヤはその手紙を開いて神様に祈ったんです。この中傷の手紙を読んでくださいってことですよ、神様に。で、実はですね、私はあの信仰の友からこう相談を受けてですね、共に祈ったんですけど、何度となく宛先不明の手紙が送られてきて、その人を脅す内容だったんです。聖書の言葉までも入ってるそこにね、彼女がクリスチャンだっていうの分かってるから。で私が言ったのは、手紙を広げて祈ろう、同じことで、ヒゼキヤのこと思い出してね、手紙をパーンと開いて、そして二人でこう神様に聞いてくださいと、こんなこと言われてますとお祈りをしました。同じようにヒゼキヤがそういうふうに祈って、 そしたらその夜ですね、主の使いが来て、アッシリアの陣営18万5000人が朝早く起きてみたら全員が死んでるという光景を見たわけなんです。私たちは主に祈り願い求めますが、どこまでへりくだっているかっていうことが試されるんですよね。だから祈るっていう時にですね、どうしても私たちは付け足しっぽく祈っちゃうんですよ。あ、祈っとかなきゃなみたいな、ね、ね、ちょっとこうなんかもうパンパンとこうやってね、年に一回祈るじゃないですか、ね、あれっぽくなっちゃうんですよね。あ、祈っとかなきゃいけないって言って、なんかね、あとは自分でやっとこうっていうね。なんかこういうことわざもあるかな。神は自分を助けるものを助けて、助けるものを助けるっていうね、ことわざもあるけど、これ間違いでしょ、ね、自分で自分のことを自力で助けて、それで神様ようやく助けてくれるって、この間違いでしょ。なんだけどそれ分かってんだけど、やっぱり実際はそうなってしまう自分がいるわけですよ。だから神様は時に自分の方ではもう何もできないっていう風なところまで持ってってくださるわけです。そしてですね、この神にしか頼れないようにしてくださって、そしてこれ憐れみですよ、全部これ憐れみで、それで私たちが祈り願うようにしているときに救いを与えてくださるということですね。で、次の8節ご覧ください。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学んだって言ってるんですね。学ぶって神にできますか？神は全てを知っておられます。で、何かことが起こる前から、あらかじめ初めの時から終わりの時までを知っておられる。学習ができないからです言うと言い方ね、変な言い方してますけど、学ぶことができない方なんですよ。だって知ってるんだもん、全てを。けれどもイエス様は肉体を取られたことによって、人の限界を身につけられたご自身の中で。で、学ぶものとなってくださったわけです。で、イザヤという預言者の預言には主のしもべという呼び名が何度も出てきます。この特に後半ですね。主のしもべ、しもべなんですよ。だから神であられるのに人となられて、主のしもべとして生きていかれたキリストの予言が多く出てくるわけです。で、弟子のようになったっていう言葉があるんですね。50章の4節から6節をお読みします。イザヤ書の50章の4節から6節、あ、開かなくてもいいし開いてもいいですけれども、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に背中を任せ、髭を抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても顔を隠さなかったと。弟子の舌を与えたってこういうんですね。弟子のようにですね、神を師匠として弟子のように、それで疲れたものを言葉で励まして、で次に朝ごとに私を呼び覚ます。まさにこれデボーションだよね。朝に神に出会ってお祈りし、そして神から聞くっていう、弟子のように聞くようにされたと、ここのように言ってるですね。イエス様はそのようにして地上におられる間生きてくださったんですよ。そしてさらにね、耳を開いてくださったとあります。で、これは、ね、霊的な言葉っていうふうに聞こえちゃうかもしれませんけど、これはね、律法の中に主人の奴隷が一生涯主人に従いたいと思ったらセレモニーを行う、儀式を行うんですよ。それが何かっていうとね、この壁のところに霧を通すっていうのをねやるんですよね。こう書いてますけど、出エジプト記の21章の6節に、その主人は彼を神のもとに連れていく、それからとまたは門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができると。その主人のことを愛していて、本当はもうね解放されるっていいのに、私はこの主人大好きだからついてきますと。そしたらこのセレモニーをやるんですね。 で、いやひでえなこれ、何霧で通す、いややってんじゃんイヤリング大したことないですよイヤリングやりますから。でそれをねやったと受けたってこう言ってるわけです。でどうしてかって言ったら、私は逆らわないで退き、後ろに退きもせず、打つ者に背中を任せて、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても顔を隠す。これあれですよ、イエス様十字架につけられ、捕らえられた後ですよ。だこういうことをされても、仕打ちをされても、父なる神からこのように言われてるからということで、全てをお任せして反抗しなかった、反発しなかったということをイエス様がなされて、これで従順を学んでいかれた、弟子のようになったわけなんです。さまざまな苦しみによってって書いてますね。従順とありますが、苦しみって誰もが受けたくないです。当たり前です。私もいつもこう聖書に取り組みながらも、皆さんもそう思ってると思いますけど、聖書読んでる人たちはね、苦しみいつも語られるじゃん、やだよね。でさ、聖餐式月に、まあうちの教会月に1回ですけど、イエス様の苦しみってね、いつも、まあ、今日もそうだし、やっぱ苦しみたくないよね、うん、でもこれが苦しみがいいなんていうのは、ちょっとこれちょっと違う動機が働いてるね。私今筋トレやってますけどね、こうちょっと苦しい時に、いやあれはでもやっぱこう筋肉がつくっていう、なんかこう喜びがあるから、普通は苦しみ嫌ですよ。なんだけども、キリスト者は分かってるんですね。これが神の恵みの賜物の一つであるっていう、この贈り物の一つであるってことが分かってるんですよね。何かっていうとですね、神との関係が深まります。で特に従順っていう、この聖書にある神との関係の根底にあるものが分かってくるんです。普通はですね、イエス様に従っていくといっても取引みたいになっちゃうんです。何かって言ったら、これだけ祝福されるから私は従っていきますと、これだけ良くしてもらってるからこうやって従っていきますっていうね、こういうなんかね、こう取引っぽくなっちゃってるんですよ、どうしても。でも試されると、苦しむと、そういうもの一切要因がなくなるでしょ。でも私はあなたに従いますということを学ぶことができるわけです、従順を。だからヨブが、ヨブに対してサタンがそそのかしたんですね。で何かっていうと、こういうふうに言ってますね、一章の9節で、ヨブ記の、ヨブは理由もなく、これサタンの言葉ですよ、神を恐れているのでしょうか、あなたが彼の周り、彼の家の周り、そして全ての財産の周りに垣を巡らせたのではありませんか、あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし手を伸ばして彼の全ての財産を打ってみてください、彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありませんと。このように言って試されて、結局ヨブはどうなったかって言ったら、主は与え、主は取られる、主の名は褒むべきかなって言った。与える方で褒むべきって分かるじゃないですか、でも取られる方も褒むべきだと。なんでかって言ったら、裸で生まれて裸で死ぬんだからって。皆さん、生まれた時に何か持ち物持ってました？持ってないよね。裸で生まれて死ぬ時、いろいろほら棺桶の中に入れたりするけど、結局裸じゃないですか。裸で塵に帰りますよ。だから全部神に与えられて、神が全部、神は取られるっていう時は神は取られるんだと。だから神を褒むべきかなと、このように彼は言ったわけなんです。従順を学ばれたということなんですね。でゲッセマネの園では、さっき引用したこの言葉ですね、父よ御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと、御心に全てを明け渡すという従順ですね。これを学ばれて、学んだ後9節見てください、完全なものとされたと言うんですね。でこれね、十分に学んだって言い換えることができます。完全という言葉、聖書に出てくる完全という言葉を、私たち日本人は、まあ他の国の人もそうだと思うんですけれども、特に日本人はどういうイメージを抱くか、 簡単です。100点満点。日本人うまいからね、こう減点方式で生きてるからね。今わかります？ね、何か物を作る時もさ、こうことわざがあってね、こうなんかこの車をこうなんだかなんだかって言って、だからそれぞれの国の人がさ、こうなんかいろいろごまかしてこうやるわけだよね。でその時日本が出てきてさ、ここで結果が出るようなこのマニュアルをくださいとかって言うね、なんかね、お笑い話があってジョークがあってね、つまり完璧に品質も全てこの過ちがないように努力するということが私たちはもうこの、ね、染み込んでる。なので完全という言葉を聞くとこれ思い出したのね。でクリスチャン生活これやめてください。誰もいないから、イエス様以外。神様の恵みに預かった人で誰かいます？で大体クリスチャンは、私ダビデクリスチャンでつ、こういう時はね、大体減点方式になってます。減点方式になってます。で誰かいます？聖書の中でノア、義なる人って言われてる、エゼキエル書で、ね、すっぽんぽんで泥酔だったじゃないですか。でダニエルって結構すごいんだけど、主の使いが来た時はもう死にそうになっちゃった、死にかけたんですよ。あの素晴らしい落ち度のない公務においては、だから公務員ですよね彼ね、あのほら偉い人 でそれは完璧だったけど、主の前に行ったらもう死にそうになったですよ。他どうですか？ダビデ、主の心にかなった人ってずっと言われても何度も何度も出てくるけど、何やった？他の男の人の人妻取っちゃって、子供を産ませちゃったから、その男を殺したっていうとんでもないやつですよ。大スキャンダルですよ。みんないないんですよ。じゃあなんで完全なものっていうのがあるかって言ったら、これはいいですか、最後まで従順だったってことです。でイエス様が十字架の最後の最後で完了したと言われました。完了したと言われたんです。それで息を引き取られたわけですけれども、言い方を変えると十分に成熟するっていう意味合いになります。これだと分かるでしょう。十分に成熟するですね。これは本当実は元々の意味なんです。完全ので、こう全体として、ああもうこれは本当にそうだねって、減点方式ではいろいろ落ち度があるんですけれども、あこの人は全うしたよねって、これ言葉あるでしょう、この道を全うした、ああいう意味が完全の意味です。でイエス様それされたんですよ。完了したと言われて、そしてピリピの2章の7節から8節で、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまでも従われましたと、こうあります。で皆さんにもこれが完全になりなさいって言葉が結構多く出てきますが、このことを本当にどんな小さなことでもイエス様を信じて生きてください。忠実にですね。よくやった良いしもべよ、あなたは小さなことに忠実であるから大きなものを任せようとイエス様が言ってくださいます。そして苦しみがあるときに私たちは信仰を働かせます。ヤコブの1章の3節と4節を読みしますが、あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますと。で最後にこの本文戻りますよ。ご自分のに従う全ての人にとって永遠の救いの源になったと、源になったって言うんですね。でこのヘブル人の手紙午後にもちょっとお話しますけれども、これ後半になればなるほど分かってきますが、永遠の救いをもたらしたって言うんです。単なるその場で救われただけじゃなくて永遠の救いなんですよ。永遠なんですね。でどうしても私たちこの世で生きているので、この永遠っていうのはなかなか分かんないから、救われたって言っても途中で、あこれちょっとやめとこうかなポッとかですね途中で、あやめとこうポッとかってね、これなんか諦めちゃうみたいなね意味合いで、あとはなんかこうなんかいくら1億円がさ預金があってもさ、なんか使い放題しちゃったらいつかなくなるじゃない。 だからそういうイメージなんだよね。だから救いにおいてもそうなってしまうんじゃないかなっていう恐れが出てくるんだけども、それが全くゼロになるようにこのヘブル人への手紙最後の最後でどんどん言ってきますですね。なんでかって言ったら、生贄、あのユダヤ人が捧げる生贄っていうのは、あれは1年ごとにやっていかなきゃいけない、あのヨムキプールですね、このなだめの日。だからいつも罪が思い起こされてしまう。でもそれなくなるよっていう話をしてるんです。イエス様ただ一度行ったからって、まあその話ね詳しくしてきますからですね、前進んでいけばいくほど、まあ、永遠なんですね。でこれの源になってくださったんですが、この永遠の救いを与えられる方がご自分に従うすべての人というふうに、イエス様に従う先駆者となってくださったんだということです。イエス様が人としてこのように生きてくださったということは、私たち肉体を持っている者も神とつながりながら生きるという希望を与えてくださっているわけなんです。このイエス様がおられます。でね、私もこのヘブル書を学んで、ここの箇所を学んで、まあ、先週もそうだったし、本当嬉しいなと思うのはですね、こんなちっちゃなね、こんなくだらないこと僕考えてしまってるけど、この弱さもイエス様知っておられるんですかって言ったらね、知ってるよって、しょぼいこと、もうみんなにも言うのも恥ずかしいようなことをこうちょっと思ったり考えたりして悩んじゃったりとか、まあみんなに言うまでもないようなことね、それもいいんですか、いいよ。でよく読むと、イエス様この福音書でいろいろ通ってるんだよね、似たようなところね、同じようなところ通ってるんですよ。でこのようにして主は私たちの肉体にある弱さも全部受け取って、なおも神に従うことをしてくださいました。なので模範っていう言葉が使われてるんですね、この聖書の中には。第一ペテロの2章の20節で、罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。これ迫害を受けているクリスチャンに話します。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されたということです。最後にね、苦しんでる時って回答がないんですよね。そう思いますか皆さん。回答ないんだよね。こうやってこうやったらこうなるよって言ったら、もうとっくの昔に苦しみないよね。苦しんでるというのは回答がないから苦しむんです。けれども私たちクリスチャンはとか時にですね、この肉体の弱さということを あることが良くないことだっていうのを勘違いしちゃって、パリサイ人のように回答を与えるクリスチャンになっちゃうんですよ。これをやってるのはこのせいだとか、これをやればいいとか、こうなってるからいけないんだとか、イエス様はそういう方ではありません。イエス様は全ての弱さを身にまとって、試みも受けて、そして最後まで神に従順という、だから理解ができなくてもこれが御心だということで、私たちは明け渡して従っていくことができるんだということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様、ありがとうございます。こんな小さなことにおいても、いろんなことがあっても、本当にイエス様いてくださること、ありがとうございます。私たちクリスチャンはなんかよくできてるからクリスチャンではなくて、できてないのに共におられるイエス様がいるから、イエス様にあって強くなっている者たちです。ありがとうございます。イエス様から離れたら私たち何にもないものです。だから何か言われても、そしられても、しよう、何でもないです。なぜならばそういうものだし、そしてイエス様が一緒にいるということだけが証です。主よ、ありがとうございました。主の御名によってお祈りします。アーメン。